も皆さんこんばんは。売れない声優たちの悪あがきまったりタイムエボリューション。この番組の企画構成、台本、演出、その他諸々を一手に担っているパーソナリティのマボでございます。今夜もどうぞよろしくお願いいたします。はい、じゃあ今日のゲストは、はいどうぞ、
マオマオでーす。
はい、マオマオさんと、あともう一方
アポでーす。
はい、ということでアポさんに来て
ね、
お久しぶりでございます。さあ今日もやっていきましょう。はい、こちらの番組はですね、ピアキャスト、ネットラジ、スティッカムで1時間だけニコニコ生放送を使って放送いたしております。で、ニコニコ生放送の方が多分、放送の途中で切れちゃうと思いますので、その時はあの公式ホームページの方から、プレイヤーが貼ってありますので、そちらからぜひとも視聴してください。興味がある方はというぐらい注意ですと。さあ、前回、あ、絶叫が21回目か21回目ですか、前回の記念すべき第20回目の時がなんと僕一人っていうね。
一人ぶっ
ごめんな
さい、すんげー寂しかったわ。
寂しいね、
なんかな。ね、まあ以前よりは良くなったかなって、一人でもなんとか喋れるかなっていう。
聞いてないのよ。
聞かない方がいいと思う、多分。やめといた方がいいと思う。やっぱしね、みんなとこうやって喋る方がテンション上がる。一人で喋ってると、たまにね、何やってんだろうって思うんだよ。それこそなんかいろんなラジオをやってる方とかは、なんかね、本当プロの仕事だ、裏にディレクターさんとかいるじゃない。
台本作家さんとか。
そうそうそう。で、ディレクターさんいじりとかもあるだろうけれども、こっちはガチで一人だからね。だから本当に、そういう寂しい思いをしたんですけど、今日は久々の、酒盛りが、ラジオじゃなくて酒盛りになっておりますから、ぜひともね、食べながら、のんびりしながらやっていきましょう。
はーい。
さあ、もう今回はね、本当久々のパーソナリティ参加ということで、で、あと、アコさん、舞台お疲れ様でした。
ありがとうございました。
そうですね、中野ザ、ポケット
です。
ポケットということで、ここで甲賀の七人という、はい、
忍者の役、
そうそうそう、ちょっとドキドキしながら、
黒一役、
そうそう、ちょっとね、エロいっていうか、なんか台本の方がアコさんを見てどういうキャラを当てはめるかっていう、そういう方だったらしくて、アコさんをどういう風に書くのかな、書くのかな、どういう風に表現するのかなと思ったら、アコさんだったな。
マジで初めてなんだよ、ああいう役。
ねえ。
ドキドキしちゃった
から。でもさ、色っぽかったよね。
そうなんだ。
そうなんだ。すんごい、すごいなんか。
ね、見た人にしかわからないけど。
ねえ、なんか色っぽいっていうか、エロい。
よし、狙い通り。
そこがエロいっていうのがね。
数十名の方見に来ていただいて。
そうだね。
そうそう、リスナーさんが、そうそう、いいよいいよ。
こいこいさんありがとう。あと、超人さんありがとう。すごい嬉しかったです。年上までいただいちゃってありがとうございます。
ありがとうございます、本当に。ぜひとも。
他にもいらっしゃるんでしょう
か。多分ね、でも、ちょっとわかんなくてね。
わかんない方が、ちょっと、わかんない方がいらっしゃるんですけど、本当その方も、ありがとうございました、ということで。
すごい嬉しかったです。
差し入れとかもいただいたんですか。
そうそうそう。そう、僕はね、ちょうどね、シャンジンさんと一緒に見てたんだ。
偶然
本当に、ちょうど時間が空いてて、この時に行こうと思ったら、肩叩かれて、あほさん、お久しぶりですって言って、あ、そうでしたって。
すごいよね。
もう、びっくりしたんですけど。
シャンディさんに会えなかった
も
ん。
そうそうそう、シャンディさんちょっと先帰っちゃったらしいんだけれども、本当にね、アコさんがありがとうって言ってたよっていうのは伝えておきましたんで、本当にね、シャンディさん本当、ありがとうございますということで。で、まあ、あと、ちょこっと話題になったんですけど、まあ、今ニコニコ生放送でやってるっていうのもあるんで、ちょっと話題ということでね、ニコニコ動画で、僕自身がなんかちょっとニコニコ動画に、新しい、まあ、毛利小五郎、あ、名探偵コナンの毛利小五郎の役が、神谷明さんから、小山力也さんに、かな、変わって、で、そこで、まあちょっと、そういう動画があったんですよ。どんな感じになってますみたいな感じで。本当は多分いけないんだろうけどね。著作権とかの関係で。で、それで見てて、で、ちょっとふと思ったんですよ。これで、まあちょっと、持ちネタの毛利小五郎のモノマネやったら、もしかしたらウケるんちゃうかと思って、やったら、ありがたくも、ウケてくれて、 ほんとあざすっていう感じで、再生数も結構言ってくれてね、ほんとありがたい限りなんですけれども、みんな喜んでくれて何よりでございますということで、なんかいろいろとあのニコニコ生放送の方で、声優さんなのかっていうことなんですけど、一応そういう立場になるのかな、僕たちは役者になるのかな。
私はね、どっちかっていうと、ナレーターから、
ね。ナレーターということで。
で、僕、DVD は出ますよ。
役者じゃない？
DVD。あ、マジで？あ、そうそうそう。
役者よ。
役者になるのか。
役者かな？みんな役者じゃない？
でも一応テレビには出てたよな。
私もほら、違ってたけど、映画とか。
映画とか出てる。僕も映画、たまにエキストラだな。エキストラ、あとは VP。で、あとは、ボイスオーバーか。主に北朝鮮関係だったの。
私テレ朝のヘギョンちゃんやってた。
ね、
やってたやってた。
私ねボビーオロゴンの弟やってた。
あとはなんかだいぶ昔出てたの昔だったからさ、サッカーワールド、
なんだっけ
サッカーか、ワールドカップ、ワールドカップの時とかもやってたもんね。うん、ちょうどあの時とか。全然行ってないもんね最近ね。
一発再生だったけど、今もそっか。
ね
え、ボビーの実家？
ねえ、
すごい。なんかそういうテレビの現場とか全然最近出てないから感鈍ってるだろうね、絶対ね。まあ今も、まあ昔もそうだったけど、あの待ち時間がすんげえ辛かったんだけど、
僕。ああ、わかる、そう。
待ち疲れすんだよね。入りは早いんだけど。
昨日もね。
そう、なんかなんだか
と。知り合いがね、これから。テレビ局に収録に行くって言ってね、多く、
ああ、いやいやいや。
で、何やんのって言ったら、行かなきゃわかんないって。今日メール来たら、なんか、一言、政治の、
何
ボイスオーバー、一言だって、一言。
でも、そういうことあるよね、
なんか。一言だよ。
数時間待って、これだけっていうのあるよね、でも。
いじめた一言。
あとね、なんか差し替えになったからバレましたっていう時もあったし。
そうそうそうそう。
それもギャラもらえるんだよ。
ギャラもらえる。
呼ぶってすごくない？それで。
まあまあ。
何の要因でさ、呼ぶんだろう。
なんかまあ一応予備っていうか、向こうが要請してくるから何人ぐらいっていうので。一回、マネージャーのところに直接話しに行った時もあったし、やっぱし、そういう感じで受けてる。こんな感じの何人って言われるみたいよ。で、あ、じゃあ、で、その後電話かけて、ちょっと今、出れるっていう、なんていうかっていう番組の、ちょっとボイスオーバーだけど、ちょっと後から行ってくれ、その現場の後行ってくれるっていう電話をしてるよ、やっぱり。
ね、言うことだったら誰か代わりにこう、やれちゃうようなね。
まあ、それはね、
甘いんだよね。
でもたまになんか、時間ない時はアナウンサーが直接やったりするもん
ね。あ、やってる
よね。やってるよね。
そうそうそうそう。声優の意味ねえよな
ぁ。でもタクシーで帰ってこれるみたいなの。
あ、そうなの？
そうだよ。夜中の
時間だ。
あ、夜中だったの
ね。ワンの2時ぐらいに
行って。1回だけあった。なんか朝の
番組、
朝のワイドショー8時ぐらいの番組の時に収録が、日付変わるちょい前ぐらいだったから、もう
11時に入りで、
そうそうそうそう、もう日付変わってタクシーで帰って家着いた時にはもう車用意してたよ、もう気持ち悪かった。
マジでそんなに乗ったってこと？
だって遠いもん。そうそうそう。なんかそういうの、僕ただでさえ車に弱いのにタクシーだと余計に酔うよって思う。
それは辛いね。
ありがとう。
別の方と一緒だったんだけども、うん、大丈夫？大丈夫です。大丈夫じゃないけど大丈夫って言ってたけども。
別の方って何？先輩？
いや、先輩だな、多分。うん。一緒にやってた、K さんかな？わかるかな？
女の人。
K さん、後で教えて。まあまあ、そういうこともやりつつ、なんかすごい、どうでもいい、どうでもいい話してましたね。すいません。さあ、オープニングが長くなっちゃいましたけれども、さあ、こちらの番組は生放送ですので、生放送中にもお便りを募集いたしております。番組のホームページからメールフォームがございますので、そちらからお送りください。いろいろなコーナーに、ぜひとも。ありますので、お送りください。あ、こっちは、ごめん、進行表、これ、アコさんの。
ありがとう。
ごめん。
やばい、これ。
何やってるの？
自分のお皿。
ダメですね。
さあ、あとですね、先ほどチラッと表示してたんですけれども、はい、番組の、終了間近に、こちらですね、僕たちが作りました、ボイスドラマ CD、今日カミカミだな、ほんと。ボイスドラマ CD、東漫画遊戯。 の、をサイン付きでプレゼントという1名様にサイン付きでプレゼントいたします。さあ、後で発表いたします。でまた次の時も、募集いたし、募集というかね、プレゼントいたしますので、その時に、ぜひとも応募してください、はい、さあ、こちらですね、その時にキーワードも発表いたします。そのキーワードを添えてですね、うん、ぜひともお送りください。
はい、
さあそれでは今日もやっていきましょう。
はい、
最後までぜひともお楽しみください。まったりタイムエボリューション。この番組は仕事がなくて日々悶々と過ごしている声優たちが力を出し合って完全自主制作でお送りします。思いきしフリーなトークをいたしておりますけれどもね、オフの時もね。さあ、こちらフリートーク&お便りのコーナーとなっております。あとプラスお知らせコーナーでございますね。今現在、帽子ドラマ CD、 先ほど紹介したものがですね、虎の穴ではもう在庫がなくてほとんど取り扱いがないということで、で、ダウンロードサイトに、今現在登録いたしております。で、その時にですね、ちょっと僕から謝罪があるんですけれども、本当に申し訳ない、間違いというかね、勘違いをいたしてたことがあったんですけれども、ですね、まずちょっといきさつといたしましては、このボイスドラマ CD、一応500円で、イベントで販売してて、で虎の穴で委託してた時は700円、まあ、あの中間マージンみたいなのが入ってたんで、その値段で売ってたんですけれども、以前ですね、ちょっとリスナーさんとお金を話してた時に、ちょっと安すぎると、安いとなんか逆に信用なくなるぜっていう話を聞いてたことがあったんで、で思ったのね。でダウンロードサイトだったら、卸売価格が600円で、600円で販売すると向こうでは1000円、中間マージン入れて1000円で販売されるから、じゃあ1000円って切りよくしたら、ちょうどいい信用になるのかなと思ったら、後で詳しい方にちょっとイベントというか、そういう同人関係に詳しい方にちょっと怒られまして、イベントの時より価格を変えちゃいけないという、という常識をちょっと知らなかったんですね。本当に申し訳ないんで、で今現在はですね、卸売価格200円の、販売価格500円、まあ、ちょっと税抜きなんです。税込みで525円で、変更いたしております。でその変更する前にですね、ちょっと3件ほどもうすでにダウンロードされてる方がいらっしゃるので、もしその方がもし聞いてるか、もしくは気づかれたら、こちらの方にブログにちょっと書いてるんですけれども、こちらにメールを送っていただきまして、でプラスちょっと購入した何か記録というか証明をメールに添付していただきましたら、その差額の525円を返金させていただきますので、気づかれた方、本当に申し訳ないですけれども、お手数ですけれども、こちらにメールをお寄せください。お願いいたします。本当申し訳ございませんでした。そういう常識はちょっとなかったんで、ちょっと言い訳に、言い訳になっちゃう、言い訳ですね、本当。
言い訳です。
本当、申し訳ないです、本当に。
いいと思います。
失敗しましたんで、はい、ちょっとこれから、勉強しました。
これから、
ありがとうございます、本当に。教えいただきました方には、本当、感謝いたしておりますので、本当ありがとうございました。もし、こういう、今後ね、こういう、ちょっと間違ってるよ、こうした方がいいよっていうアドバイスがありましたら、どんどん言ってください。僕になんだ。
だってほら。
もう完全
に。アドレスとか守
る。まあそうなんだけど、完全に、いやいや、なんか忙しそうだから私にもなんかっていう、そういうのないの？
私もらいろいろ。
私たちは飲みます。お酒飲みます。
もうな、もう最近、もう、それで。
あなた女優でしょ？
飲みます。脱がずに飲みます。
なんかいろいろニコ生もね、いろいろコメントが。よう食うなって言われてる。なんか、で、今現在この東宝漫画勇気の、第2作目を、今現在ちょっと執筆中っていうか、急いで上げてるんで。
いつできるの？
できれば、今週中になんとかちょっと上げて、メンバー勢揃いで。なんで、ちょっと後でみんなにもメールするんだけども、予定開けといてくれと。いつでもいいんで、なんとかちょっと予定開けといてもらわないと間に合わねえ。
孫の都合のいい日っていうのやっ
どうだろうな、夜中だったら、っていうか夜中の方がいいんだよね、あの、っていうのも、ここ防音室、あ、ここで撮るか、スタジオで撮るか、あの、スタジオ借りて撮るかっていうので、あ、ごめんなさい、ちょっと、今、ポテトが機械に。
あった
った
。
あの、その、なんだっけ、何の話、あ、そうだ、そうだ、
スタジオ。
ここで、まぁ、あ、せっかく撮れたんで、マイクも撮れた、普通に撮れるんだけども、ただちょっと午前中というかね、あの、日が沈むまで、周り結構工事してんのよ。
ああ、音入っちゃうんだ。
音入っちゃうのよ。だからね、今ちょっと今みたいにね、ちょっと静かになんないと収録できないんで、防音室がないんだよね。なんで、もしかスタジオ、またあの、スタジオをちょっと借りて、まあ暑い中って言っても、今冬だから大丈夫だろうけども、あそこ借りて撮るか、でも撮るんだったら、
ここがいいな。
まあここがいいか。
しこしこ。感じに近いんだけど。
まあまあまあまあ、まあ、そうなんだけどね。
ちょっといいよ別に。
あでも駅からそ
う。まあ、まあ、い
い、まあくつろげるし、まあ気楽だよね。
めちゃくちゃ気楽。
そうもう。まあまあさんは、ちゃんと滑舌の、あ、いや違う、お酒を飲んでこよう。いい感じで。
大丈夫よ。
程よく。
日々、来るで。怠ってないので、
まあ、ワイン、
期待していて。
ワイン1本ぐらいだったらいけるの、
うん、?1 本ぐらい。
まあまあでしょ、
ね、うん。1本なら大丈夫か。2本行くと、ろれつ真ん中なのか。
1人で1本まで OK よ。
まあもう、ぜひとも。
これ、これ、これ、これ、これ、
なんか本当にね、酒入った方が、まあまあさんは、よう喋るんだよ。
そう。なんで知ってんの、この方。
ね、
私がリテイク多いってなんで知ってるかしら。
だって僕が言ってるもん。まあまあさんの収録時間を
いた。かかってるよね。
なんかちょっと後半焦ってたもんね。大丈夫？ね、大丈夫って。まあまあまあさんセリフ多かったもんね。
そんなことない。
いや、多かったよ。マリサ役だったから、霧雨マリサ基本的にボケとツッコミ両方やってたから。
ね、うん、だから次は。
ぜひとも
して、マーボー。
マオマオさんと、ま、今現在ちょっと書いてる部分は、ま、マオマオさんもちょこっと出てって、まだ後半になったらちょっと出番多くなるんで、そこら辺はぜひとも、
うん、
ね、ぜひとも、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。皆さん。
で、あとですね、現在、ゲーム制作ですか？リスナーさんと協力して、なんかちょっとゲーム作ってみないかっていう、
すごい
僕の思いつき、ちょっと進展はないです。っていうのも、今のメンバーがちょっと忙しいんで、ちょっ
と忙しいのはいいことよね。
まあそうです、いろいろお仕事しながらやってるんで、ちょっと進展はないですけども、新メンバーとして、リスナーさんの リトルさんという方が、加入したいということで、じゃあ、オッケーということで、加入いたしました。なんかね、どっかで、なんかゲームというか、コンテンツのプログラムを作ってる、ガチンコのプロの方らしくて、お仕事してる方らしくて、どういう感じで、今後リトルさんと一緒に展開していくか、今、考え中でございますので、
ぜひ
と
も。
よろしくお願いいたします。さあ、お便りを読んでいきましょうかね。
はい、どんなお便りかしら、久しぶり。
はい、ラジオネームミスター武士道さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうでございますね。
武士道さん、
武士道さん、これミスター武士道って僕最近知ったんだけど、ガンダムのキャラらしいよ。
そうなの？
なんかね、
いた？
あれ、今カレンダー合ってるけど、仮面つけてるやつ。
あ、そうなんだ。
あれがミスター武士道っていうのって。
かっこいいよ。
ねえ、ガンダム00っていう、00でなんかミスター武士道っていう。
かっこいい。
で、実は仮面の下の正体はなんか別というか、もうバレバレなんだけど、みんな気づかないふりをしてる、そういうもんらしいっていうのは僕は聞いた。バラしちゃいけないんだって。なんかね、バラしちゃいけないっていうか、まあ、バレてんだけど、そこには触れないでおいてっていう、うん、そういうお約束らしい。なんかね、はい、ね、はい、マーボーさん皆さんこんばんはー。
こんばんはー。
先日マーボーさんが風邪ひいた、放送の後、うん、僕も風邪をひいてしまいました。
あら、
日頃の不摂生が影響したのかな、しっかり栄養とってたのに、と。栄養といえば、高校生の時、同級生が、高麗人参ガムというものを買ってきました。
はい、
もう10年以上前になりますが、その泥を食ったかのような味は今も生々しく思い出してしまいました。ところで皆さんはこのような栄養がありそうなんだけど、キワモノっていう食べ物を食べた経験ありますかっていうことで。キワモノ？
キワモノ。イナゴ？
イナゴ？イナゴ食べたことあんの？
でしょ？
あ、食べたことあんの？
あれバッタでしょ。
まあバッタっちゃバッタだけどね。え、高麗人参チョコはうまいっていう情報がね、来てますけれども。高麗人参シリーズは知らないぞ、僕も。
高麗人参はドリンクでしか飲んだことないな。あとキャンディー。
あとなんかね、僕は食べてないんだけど、バイト先になんか店長がお土産だっつって買ってきた、北海道かな、北海道の、お土産で、ジンギスカンキャラメルっていう。で、まず最初に、もう片方のバイトの子が食って、うえ、ん、ーっていう。お前も食えって言ったら、そんな表情さ、表現されてる。
ジンギスカンの味がするキャラメルなの、う
ん、なんかね、なんでこれをキャラメルにしたって。
僕のタレの、ラム肉の味
食べてないんだ、僕は。
食べてないんだ。
ヘタレだから僕は食べられなかったんだ。絶対吐くと思ったから。
別に元気が出るわけじゃないけど、スズメの姿焼きなら食べたことあるよ。
何それ、
カラッカラのね、スズメの本当に死骸みたいなの食べた。すごいよ、口の中でちゃんと分かるの、羽とか
鳥、
うん、スズメ、
鶏肉の味、
うん、もうね、カラッカラだからね、肉なんか何、骨みたいな。
なんでそのお店で食べたの。
うん、焼き鳥屋さんで出たもん。
あ、ほらほら、なんか情報があったよ、まあ、ジンギスカンキャラメルはマジでや、
うまい？
きつい、いや、きついっていう。
きつい？そうだよね、美味しくない。
あれ、箱でやってんだけど、あれ、粒単位で売るべきだと思う、あれは。一箱食えないって言ってたもん。
じゃから、あれ売るしかないから。
もう、まとめて売れない、売れないから、まずいもの、なんか、ああいうのって逆に挑戦したくなる人も
いるじゃん。いるから、ね。ネタだからさ、あれさ。多分ネタだよ、ネタ。
違うものか、なんか、そうだな、さっきイナゴ出てたけど、やっぱ僕食べられない、なんか
食べられないよ。
あれはね、ちょっと、一回だけ、なんかどっかの惣菜屋で見たんだよ。もう思いきしタッパ、タッパじゃないけど、あのパックにさ、イナゴがぎっしり詰まってて、うわーっと思って、もう。
でしょ
ー。
思うよねー。
あれよく食えるなっていうのがね。
でもあれだよね、中国とかだとさ、なんだっけ、ハエかなんかのさ、あれ、行ったやつ、それで食べるんだよね。
よくやってるよね。
そう、だからさ、国によっては、だってチャウチャウだってあれさ、養殖でしょ？
とかさ、
カ
ルシウムがない国はさ、虫とか食べるじゃん。
食べるよ、食べるよ。
っていうか、まぁ、基本的に中国は何でも食うんだよね。
うん、
四本足のものは、机以外は食べるっていう。
すごい
って言われてんだよな、なんかね。なんか、あ、蜂の子とか。
あ、ねえ。
あれは、どうなん、アリとか、アリとかなんか聞いたこと
ある。あ、ごめん、ハエじゃない、アリだ、アリ。
アリ。
ごめん、中国、アリを食べる。
アリ。
ごめん、ハエじゃない、ハエじゃない、間違った。
でもなんか、アリって、なんか、どっか、誰かテレビのタレントさんが言ってたけども、うん、アリの、お尻は、うん、ギサンっていう甘いのが詰まってるが、あれは、甘いんだって。
小学生の時食べたっていう
人。そうそういう人いるんだよ。
甘いんだ。
甘いんだよ、あれ。ギサンっていう、そのアリの酸が入ってて、あれは甘いんだって。
え、それって生で食べるの？
生っていうか、まあ、サルビア酢みたいな感じで、お尻をチューっていう。
怖い
ね
え。私ね、ザリガニとかね、カエルなら食べたことあるよ。
カエルうまいっていう、ね、
うん、普通に鶏肉、ささみみたいな。
みたいな。
なんか昔、黄金伝説で、浜口が食ってた。山ごもり。カエル食ってた。あ、と、
でもそうなったら食べるよね。うん、食べるよ。ないんだもん。
うん、なんかね、あれはちょっと。
食べると思う。何もなかったら。
カエルはまあ一番最優先というか、まあ一応食えるかなっていう部類ではあるな。あれはまあ普通にうまそうって思った。
バッタとかは食べ
られない。バッタはなんていうか、
芋虫みたいなやつ。
羽の感じ。たまんないしね。
なんかグニュっていう感触が。
グ
ニュって感
じ。そうだ
よ、さ、言うじゃない。
あ、なんか、だってそう、で、なんか詰まってるでしょ、まあ、まず、ぐにゅってなって、その後、それが破れたら、ぶち、あ、いや、飯時。今、飯時。
そうそう、ご飯があるからね。
もう、やめとけ、やめとけ。
それだけしか食べるものなかったら食べるよ、きっと。
もうね、ザリガニはなんか、ザリガニはなんか、
ザリガニは美味しいんでしょ？
美味しいけどね、ちょっとね、泥臭い。
あ、やっぱそうなんだ。
エビはもっと泥臭いから、ね。あ、あ、近いかもしれない。
あれはなんかスマップの、香取くんが小さい頃食ってたっていう。 あの、ザリガニを取って、で、あの、火起こして、あの、ホイルで包んで焼いて食ってたんだけど、あの、お腹が痛くなっちゃったんだって。で、それをおばあちゃんに言ったら、あの、お腹のところになんか青い、あの、青い筋がある
んで。エビと一緒なんだね。
そうそう、あれが毒だから、あれは取らなきゃダメだよってアドバイスされて、それから取るようになったっていう。え、そうなの？え、なんか毒って言ってた。
背の、あの、背割って取るじゃない、うん、あれはうんちなんだと思って た。
背
びのうんちこんなにみたいな。それ絶対違う。
違う。違う。
あの、背びのうんち、いっぱい詰まってるこの子ったら、みたいな。って思ったんだけど、
ちょっと面白いね。
なんかね、ザリガニ。でもあれはエビなんだ。
エビと変わんない。
だよね。
あ、じゃあ食えねえな。エビ食べらんねえからいいや、俺。
なんかね、すごいよ。最初さ、エビと一緒なんだよね。黒っぽいのにさ、こう動いてるものをさ、今その話してた。あれ、鍋にボーって入れるわけ。鍋にブツブツこう煮立ってる。
え、どこでそういう料理
を？おばあちゃん。
おばあちゃんち
食べたの。そしたら、
どこ出身なの？
千葉、千葉。
おばあちゃん
おばあちゃんは、千葉だか仙台かどっちか。
でもおばあちゃんとかそういうなんか、あの、昔は
食べられる
ものを食べるよ。
そう。美味しかったけど、
何味なの？塩味？
え、だから、
もう、本当に自然の味？
なんかね、生臭、なんだろう。
生臭い。
沼っぽい、川っぽい味。川の味がした。
味が。
すごーい、原始的。うん、
あるんだけど、なんか
サバイバルアクだわ。
うん、泥臭いって言ったらなんか土壌も泥臭いって聞くよね。
そうだよね。じゃない。
土壌もね、私ね、
土
壌
な
ん
も
好きじゃないね。
土壌、
土壌食べたことないんだ僕。
あのね、浅草にすっごい美味しい土壌のお店があるの。
美味しいの？
すごい。だからそこ行きたかったの、この間浅草一緒に行った時に。あるんだよ。そう、二人でね、神アバー入ったもん。文豪が愛したという神アバーに行ったのよ。
ああ。
電気ブランクね。
そうそうそう。発祥持ちだから、それからお酒を飲んだんだよ。ね。
やっぱお酒なの。
そうそうそう。おっちゃんたちにね、囲まれながら、
お酒と芝居つなが
り。そうそう。まさにそうだね。
食べ物を笑えたことない。いろいろやっぱあるね、やっぱ。はい。じゃあ、あの、次行きましょう、はい。ラジオネームブーブタさんからいただきましたふつおたでございます。マンゴさん、パーソナリティの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
最近見る夢がいつもバッドエンドなブーブタですということで。
どうしたの？
私は夢を見ることが好きでよく寝ています。毎日何かしらの夢を見ては起きて内容を思い出しながら楽しんでいますと。
すごいね、覚えて
る
ね。
夢覚えてることがすごい。
たまにだな、覚えてるのは。
私だ。ちょうどね、来る途中ね、アッコとね、夢の話をしていたのよ。
それは言えない夢だよ。
あのね、アッコは
ね、私ちょっと予知夢があって、
予知夢をよく見るって
結構当たるんで、
去年で、見た夢とまさしく同じシチュエーションに
今なってたりとか。
は
ぁ。じゃあ今、最近見た夢も実現するよって言ってて、それがちょっとこう、
何？
エロエロの。
やっぱそっちか。
エロエロだったの。
会ってはいけない人とベッドインみたいな。
いや、ベッドインじゃないんだけど。
してたでしょ？
そしたら、
会って気づいたら他の人の
顔が変わってて。
そう。でも、その他の人も覚え
ある人
だないでしょ。え？
お、
ある人。
知ってる人だ
った。
多分知ってる人だった。どうしようと思う。
声優さん。
声優さんだと思う。
アコさんはやっぱなんか最近エロが定着してきたよ。
困っちゃう。でもまあいいか。エロも突っ走るのがいいかな。
そうよ、エロもね、エロパワーでほら肌もうるる。
あ、そう
汚い。
今ター ブあ飛んだ。
ほら、私はないよね。
え、飛んだ。
マーボで今見たのに。
ごめん。
私すごい口から出たの
に。ふってぞ。あ、まず、それ続きだ。夢、あ、ちょうどいい話題だね。夢といえば皆さんは、正夢を見たことがありますか？
ああ、も
う、
私は年に何回かあって、これ夢で見たな、次こうなるんだよな、ってことがよくあります。
うん、
時には、夢の通りにさせないようにわざと違うことをしてみたい。
え、かわいい。
皆さんは、これ夢で見たという経験はないですか？こんなすごい正夢見たんだぜなんてお話があれば、ぜひぜひ聞かせてください。聞かせました。
聞かせちゃった。
悪はね、
まあ、いろいろ
最中よね。
正夢はないな。でも、夢って基本的になんか変な夢ばっかし見るからね。 変な夢っていうか、なんかシュールっていうか。
なんだろう、でもさ、あれこのシチュエーションどっかで見たって
言って
ない。デジャブみたいな。
デジャブはいっぱいあるけども。いや、でもただシチュエーションが多分、あの、項目項目で一緒だから、うん、勘違いするもんがデジャブって言ってたもん。
そうなのかな、でも私それ予知夢の一種じゃないかなと思う。
そうなのかな。
これ繋がってたんだ、みたいな。
なんかすごいね、あの、既視感を感じて、なんかふわっとして、あれなんか今これ、あ、違うわ、昨日と同じことしてるだけだと思って。あの、バイト中によくあるんだけど、基本的になんか仕事のない、あの、進行は一緒だから。だって、ふわって、あれなんだろう、この岸川、あ、違うよ、一緒のことやってるんだろう。同じルート通って、同じ行動やってるやつ、そりゃなって思う。それは、あの、あるけれども、まっさ夢ないんだよね。で、なんか昔ほどじゃないけれども、エロい夢は見たくなかったなぁ。なんかね。あれだよ、昔は、あの、エロい話っていうか下品な話をすると、まあ、それこそ、オナーニーを知らなかったから、僕は。
うん。
だから、あのね、高校2年ぐらいまで。
遅っ！
知らなかったんだよ。だから、あの、溜まったら自然に出るもんだと思ってたの。生理というか。まあ、これ、女性のことはわかんのかな？
私も知らない。
あ、なんかあの、男にも生理というか、ムラムラするのね。何日か処理してないと。すんごいムラムラしてくるから。で、あの、それを、まあ、定期的に処理はした方がいいんだね。じゃないと、あの、無精って言って、寝てる時とかで、勝手にビャーって出ちゃう時があるの。
ね、みんな驚いてるよ。あり
え
ねえと
か。なんで？あ、まあそうなんだ。でも遅いって言われてた。あの、中学校ぐらいの時に、あの、友達がなんかその、オナーニの話をしてた時あるんだけど、きっと冗談だろうって思ってたんだ。あ、今普通だ。なんかちょっと聞きました。伸ばすところ変えてね。オナーニは、あの、大人になってするもんだと僕は思ってたのね。すごい順調だった。エロ本は読んでたよ。エロ本は読んでたけど、オナーニは、大人になって、大きくなってからするもんだと思ってたから、だから、あの、みんな無精してんだろうなと思ったら、その高校2年の時に、ちょうど身体検査が終わった後ぐらいかな。はいはい、で、その時に、みんなが、あの、おなーになんか。
もう、マコ照れながらね、何でも言うのよ。
いや、間違えた。あの、それを。言
っちゃダメ。
はい、
言っちゃダメ。
じゃあ、なんだろうね。マスターベーションは、その、
そっちか。
もうほぼ毎日やるっていうのを聞いて、うん、っていうので、
毎日なの？
毎日やるやつはやるみたい。
高校生って？
みたい。やっぱそれこそ高校生はそういうのに興味あるからね。一番興味ある時期だと思うから。で、それにびっくりして、僕はクラス中の男子に、女子は別の身体検査でいなかったから、クラス中の男子に声を大にして、みんなオナニーしてんの？つってね。っていうのが、そういうのを聞いてて、でもそれからしばらくしてたな、うん、初めてやったのはって。なんでオナニー話になってたのかな。
なんでだって
っけ。あ、そうだ、エロい話だ。エロい夢の話してたんだ。いや、なんか本当に恥ずかしい話になるからね。
そうだね、夢じゃなくて現実の話だもんね。
まあそういうので、今はもうだから定期的に処理はするから、エロい夢見なくなっちゃったんだよね、なんかね。だからもう本当に申し訳ないです。本当ちっちゃい子も見てるかもしれないのに、ニコニコだったら、
ちっちゃい子もなんか気持ちいいとか言ってさ、すりつけるんでしょ。
あ、それはある。それは幼稚園児とかあるよ、ね、幼稚園児とかで、おちんちんいじってたりとか、女の子だったらもうそこ
らへん
とか、そういうので、知らないけれども気持ちいいっていうのでやっちゃうっていうのがあるんで、そこは、うまくちょっとはぐらかして、別のことに没頭させるようにしましょうっていうのが教育指導にある。やっぱちっちゃい子、そうそう、幼児教育、僕は一応なんか保育士の勉強してたから、そういうのがあるのよ、やっぱし。ちっちゃい頃はそういう、自然とマスターベーションっていうのをやっちゃうから、癖にならないように。
そうなの。
ちっちゃい赤ちゃんのベビーシッターのバイトとかをちょっとやってたこととかがあってね。あと、甥っ子とかの赤ちゃんさ、おててんよね。
あ、おててんよ。
ビビって触るとさ、ニヤってするのよ。わかるのかなと思って。
リアルじゃない。
あれはね、微妙に面
白いよ。
そう
なの。でもなんかちょっと、反応はするらしい
よ。するんだよ。
聞いたことは
ある。そ
うそう。
素敵。そういう子がさ、今、小学生になってたりするのを見たりするとさ、お、あいつだと。
今もうなんかどっかしら、もうちょっと刺激的、自分で求めてる。
求めてますね。